モダンシンタックスレディオショーです。今回は、最近見た映画について、ご紹介したいなと思います。で、まあ、いろいろ見たんですけども、4つほど、ご紹介します。まずはですね、まずはっていうか、まあ、何紹介するかっていうと、マンデーズ、このタイムループ、上司に気づかせないと終わらないっていうのと、声、姿なき犯罪者っていうのと、アフターヤン、そして銀河英雄伝説、ディ・ノイエ・テーゼ、作謀第2章の4つです。で、どれから紹介しようかなと思うんですけど、まず、あんまり面白くなかったやつから紹介します。昨日かな、おとといかな、銀河英雄伝説ディ・ノイエ・テーゼ作謀第2章を見てきまして、で、これシーズン4なんですね。で、毎月1話ずつ、公開される形式で、今回はそのシーズン4の第2章ということで、先月に続き、今月やってるという感じです。で、なんであんまり面白くなかったかと言いますとですね、今回はですね、戦闘が何もなくて、政治と陰謀の話だけで、であとはですね、登場人物の中で、ユリアっていう、少年がいるんですけども、この人が、フェザーンという土地にですね、派遣されることになりまして、でその、なんだろうな、お見送りに関して、いろいろやっていて、でユリアはいかにこう優秀でいい人で、期待されてフェザーンに派遣されるのかとか、あとお別れが寂しいねみたいな話を延々とやっていて、なわけで、なんでしょうね、こう戦闘シーンがないやつはどうなのかなっていう感じなんですけど、まあこれその1章と3章の間なんで、まあ仕方がないかなって感じで、見終わりました。なので第3章、来月公開分を楽しみにしたいなと思います。はい、続いてはですね、アフターヤンってやつですね。これA24 が手掛けているんで、割と期待してみたんですけれども、なんていうんだ、結果から言うと僕はとっても眠い映画で、何回こうカクンカクンと寝落ちしそうになったことかわからないぐらいで、実際寝ちゃってたのかもしれないなってぐらいのお話になっておりました。これですね、人工 AI ロボットがですね、家庭の中に普通に、入り込んでいて、で、家族のお手伝いをしたり、良きパートナーとして、働いているという、近未来のお話なんですけれども、そのロボットが、ヤンという名前で、いたんですけれども、壊れちゃった、死んじゃった、それで、家族はとても寂しい、で、なんとかこう修理しようとするんだけど、いろいろこう問題があって修理できない。ところが、メモリーの一部を取り出すことができたん でその、メモリーに記録されているそのいろんな映像を見つつ、こうヤンが、生きていた時の関わった人間を家族が知り、その人間のところに行って、ヤンはどんな人でしたかとか、そんなことを、いろいろ聞いていくというお話で、なのでこのなんていうの、サスペンス感というか緊張感が全くなくって、綺麗でシンプルで、素敵で、いい構図、少ないセリフ、いいセリフ、落ち着いた雰囲気で、音楽坂本龍一やっていて、これもまた非常にいい感じの眠気を誘う、落ち着いた曲で、だからこうなんて言うんでしょうかね、 映画自体はとってもクオリティが高いんですけれども、まあ、ストーリーがないっちゃないんで、とっても眠くなりましたっていう感じです。なんかもうちょっとね、こうなんかこう死に至るところに謎があり、そのヤンの記憶を見ていくことによってその謎がこうだんだん明らかになっていくみたいな感じのお話だったらよかったんですけれども、まあメモリーに入ってた記憶っていうのはこう非常に断片的で、つながりもあんまりなかったんで、まあ寝てても、まあ、特に問題はなかったっていうのもまあ問題なんじゃないかなっていう気はしないでもありません。はい、でもまあとってもいい映画っていうか綺麗な映画、素敵な映画なんで、これはその配信入ったら家でまあじっくりお酒でも飲みながら見てみたいなというふうに思います。はい、続いて良かったやつ、声姿なき犯罪者っていうやつです。これは韓国映画なんですけれども、韓国でもなんか深刻化している、振り込め詐欺をテーマにしたアクション犯罪もの映画です。でまあ主人公が、まあ、主人公なのか、まあまあ、主人公がまあ振り込め詐欺のターゲットになって、悔しいんで、その主人公はですね元刑事なんですよ。で元刑事なんでこう悔しいんで、お金を取り戻すべく、犯罪組織の巣窟に、入っていって、組織を壊滅するっていうお話なんですけれども、まあいろいろとですね、その振り込め詐欺の手口というのもですね非常に今は高度化しているらしくって、何でしょうね、こう例えば旦那さんが事故に遭いましたっていうのを、まあ、第三者から奥さんに連絡するわけですよね。そうすると奥さんは本当かどうかっていうのを、まあ、本人に確認するわけですよね。でその時に振り込め詐欺集団は、旦那さんの周りに妨害電波を出していて旦那さんにつながらないようにしていたりとか、あとはですね、かけた番号と違う番号を表示させるというなんかソフトウェアというかハードウェアがございまして、まあ、それを使って電話をかけてくるんで、なかなかその発信元が特定できないとか、まあ、そういったいろんな高度な手口を見れたりするのも面白いし、振り込め詐欺がとっても組織化されていて巨大化していて、こんな連中に関わったらっていうか目つけられたらもうどうしようもないなっていう気にさせられるような、まあ、凄さもあったりとかして、まあ、そんなこんなでいろいろ面白かったなという映画でございました。これやってる劇場はどんだけあるのか分かんないんですけども、もし近くでやってましたらぜひご覧ください。続いてはですね、マンデーズ、このタイムループ上司に気づかせないと終わらないってやつですね。これは日本映画で、低予算で、なんだろうな、こうタイムループもんでワンシチュエーションもんという感じで、あまり期待はしていなかったんですけれども、これがですね結構面白かった。結構面白かった。なんで面白いのかよくわからないけど、こうループして毎回同じことを繰り返すんだけど、ちょこちょこちょこちょここう変わってって、で、何回かタイムループ繰り返すと、もうここのところは皆さんご存知ですよねの感じで、進んでいくところになんかまた違う展開が入ってきたりとかして、で面白いなーって感じで見れました。これもですね、やっているところは少ないのかな、どうなのかな、わかんないんですけれども、まあ、とにかく、面白かったんで、タイムループも、古くはですね、うるせえやつら2ビューティフルドリーマーとかですね、最近はハッピーデスデーなんてものもございましたけれども、まあ、そういうものが好きな人はぜひ見てみてください。で予告見てても、なんだろう、予告見て分かっているシーンがあるんですけど、そこが出てきてもやっぱり笑っちゃうっていうのがすごいなと、こう私は心底すごいなと思いました。ということで、ぜひご覧ください。ということで、最近見た映画4本ほど、 ご紹介しました。来週は、アムステルダムとかなんか他にちょっといろいろ見てみようかなと予定しております。ではまた来週。